先生しました。マジカル2938回目のお客様です。まあご無沙汰でございます。人形作家さんといえばこの方です。福田哲也さんです。どうも
よろしくお願いします。
哲也さん、なんかお久しぶり。
はい、お久しぶりですよ。
なんかお久しぶりっていうか、ついあの去年ぐらい、お会いしてたかな。マジカルにも出ていただいたかなと思ったら2年前なの、はい、2015年にラジオに出ていただいてるので、どうしてましたその沖縄にいた、
はい、ずっと、はい、変わらず
沖縄で。で今日あのうち私がですねその、FM の班にね、スタジオに入ったら私の前になんかすっげーな X ジャパンのなんかなんかどなただって、今日おかしいな、私マジカルの収録でこの方どなたと思ったら、なんとね福田哲也さん、その方なんですか、ご本人さんなんですけど、まあもともとねすごいかっこいい方ではあったんだけれども、ちょっとやばいんじゃない、
何がですか。
昼間は普通の仕事っていうか、はい、あのある意味サラリーマンですよね昼間は、はい、いやこれは結構あちこちからスカウトが来るんじゃない
いや、まあ、年齢も年齢です。
年齢は分かんない。髪の毛が前を合わせた時もほら長くなってるし、すっごい素敵で、あのご自身が作っていらっしゃるお人形さん、
はい、
になんかねあのか同じ匂いというか醸し出す雰囲気が一緒になっていて、昼間大変じゃない、これでちょっと女の子たちキャッキャッキャッキャッって世界じゃないのかな。
いや、そんなことはないです。
そうですか、はい、あので哲也さんはうちなんちゃじゃなくて、はい、茨城の出身で、
栃木県、
あ栃木の出身で、はい、それで沖縄に移住なさってもう5年
5年ぐらい経ちましたね。
っておっしゃって、うわあっという間ですね。
はい、あっという間でした
ねえ、はい、で最初にお会いした時はもうそろそろもうお帰りになるんじゃないかなと思ってたのに、あれからもう2年経って
そうですね。
はあ、哲也さんと沖縄っていうの前ね出演していただいた時にも同じ質問したんですけど、はい、どんな流れで沖縄に移住なさったんでしたっけ。
歯医者の予約の
歯医者の
予約予約しちゃったから。
え、何それ。あ、ちょっと待ってね。沖縄にいて歯医者さんの予約しちゃったんだよね。
そうですね。
だけどもう
不意な事故っていうかなんかそういうのがあって、
あ、なるほど、はい、それであの本当はもう帰ってもよかったのに、
そうですね、
予約があるからって言って
そのまま住んじゃいました。
歯医者の予約が、うん、まあ、なんて言っていいか分かんない、マジカルですね人生って、ミステリーでね、はい、何が起きるか分かんないっていうか、それから5年もここにいることになっちゃったみたいな、はい、でその歯医者さんうまくまだ続いて
はい、あの治療は、まあ、メンテナンスとか
メンテナンスまあ5年はね、
はい、
うん、まあ、でもきっと、そうは言っても何かご縁があってね、はい、ここにいるんだろうなと思うんですけど、別にあれでしたよね、マリンスポーツって海とかなんかそんな関係なかったですね。
まあそうですね、
哲也さんと沖縄の関係っていうか、はい、まあ、たまたまっていうか、
はい、
遊びに来た、
遊びに来て
それであんまり素敵だから、人形作家さんもそうなんだけど、実はミュージシャンでもあったということで、ね、自分のバンドもやってたっておっしゃってて、はい、結構長いことやってたんですよね。
そうですね、まあ、今も別に
辞めたわけではなくて、
辞めたわけではないんで
休止、
はい、自分が遠いからなかなか
自分
できないっていうだけなんです。
メンバーが来てくれればいつでも沖縄でやるよみたいな ね、はい、
ね、
そうか。あのボーカルでしたっけ。
いや、ギター
で、ギターってね、またかっこいいなこれがね、ギターがっていうのが、まあ、それでご縁があっての沖縄だと思うんですけど、で、まあ、それすらすごくミステリアスで、あのリスナーの皆さん、今日のね、あの福田哲也さんをこう生で見ていただけると、なんかすごい雰囲気があってかっこよくて、この人何みたいな感じなんだけれども昼間はちゃんとサラリーマンなさってお仕事をなさっていて、まあ、夜っていうわけじゃないけど、
はい、
もう人形作家さんってもお人形さんね、
はい、
あの前回出ていた時にシモンちゃん、
はい、
いやもうすっごい可愛いお人形、可愛いっていうよりももう細かくて、で着てるお洋服まで全部ですよね、下着まで。
あ、そうですね、
レースがひらひらのもついてて、はい、全部これあのなんていうのお手製っていうか、
はい、
うわすげえな。それでちょっと違うお人形さんなんですよね、その節々っていうかの関節がいくつかあったじゃないですか、はい、あれなんていうお人形さん。
球体関節人形、
球体、球は9つの、違う、
球、あの玉の方ですね、
はあ、球体、
はい、球体、関節が球体になってるんで、
丸くなって、
はい、
球体ってこの、玉
で求める、
求めこれ球体、体、
はい、
球体の関節っていうことですね。関節分が丸くなってる、
はい、丸くなって、うん、この稼働するように関節が
なってる。それで球体関節人形っていうわけですね。すごい。それで触った感じがすっごいなんかもうリアルで、
はい、
動くからよくね。
そうですよね。
これはね、作るのはもう大変だと思ったら、今度着てたお洋服、
はい、
これまでなのみたいな、もう全部下着まで全部ですとおっしゃってたじゃない、はい、私は今日のこの哲也さんのこのいでたちと夜な夜なこのなんてお人形を作ってるイメージがもうちょっと怖いぜみたいな
そうですよね。
で、あのまたね、あの重複してしまう同じこと聞きますけれども、あの本当に違うお仕事を世界にいたあの哲也さんがね、このお人形さんに出会っていく、もう一回あのなんて出会いっていうかね、お聞きしたいんですけど、もともとお人形さんに興味があったっていうわけじゃないんですよね。
はい、もともとは
全く触ったことがない、
なかった、むしろ怖いなと思ってたぐらい、まあ、普通の人みんな怖いっていうじゃないです
か、ね、イメージがね、はい、なんか生きてるみたいな、
はい、同じ感覚でしたけどね、
うん、アンティックドールっていうことだからやっぱりちょっとなんか怖い感じがありますよね、はい、だけどそれがどうしたの？
とそのバンドやってる時に、
うん、
ネイキッドシティっていう
ネイキッドシティ、
はい、グループのアルバムジャケットが、
うん、
不思議な感じのお人形
持ってきてもらいました前回 ね、
そうですね、はい、
すっごい良かった、ね、
それがハンス・ベルメールっていう、
ハンス・ベルメールさん、
はい、っていう作家さんの人形だって分かってから、ちょっとどっぷりそっちの世界に行っちゃった。
はー、じゃ あのまずはそのバンドが好きでっていうかね、そのミュージシャン、はい、音楽が好きで、その CD を買ったらっていうか、
う
ん、そこにあのお人形さん、
そうですね、
不思議な不思議でしたよね。
あれはちょっと、はい、おぞましい感じでしたけども、
でも私すっごく惹かれました私も、うん、で前回出ていただいた時に哲也さん大丈夫これみたいなのとか言って話したと思うんだけれどもでも不思議なあの世界観があるお人形さんでしたよね、
はい、
それ球体関節
人形
っていうふうに言われてるわけですね、はい、でその関節の部分が先ほどおっしゃったけどキュッと丸くなってるっていうことでね、はい、ギスギスしてないんだよね。
そうですね、
はい、ギスギスしてないと。
ロボットみたくはなってないですよね。
ないですよね、
は
い、でそれであの前回あの2年前に来ていただいた時に、はい、もう一人ゲストの方一緒に来ていただいて、でその彼女が、
はい、
あのもちろん哲也さんの知り合いなんだけれど二人一緒に来ていただいて、はい、そのお人形さんにそっくりだったんだよ私、何この二人とか思ってすっごく不思議、もしかしてさ人間じゃなくてなんか高次元から来た二人じゃないかしらと思うぐらいのね雰囲気感があったんで です初めてお会いした時にね、はい、でそのもう一方のとかもそれあの哲也さん作ったお人形さんにそっくりだったし、もうこれは絶対マジカル、うちの番組ほらね、はい、マジカルミステリーツアーっていう番組なのでぜひお話を伺いたいなと思ったのが1回目のね、はい、出演依頼だったんですけど、
はいはい、
で今回実はあの、まあ、2回目で元ですか、あの個展があるということで、はい、お人形さんのね、でわあとってもタイムリーだなと思って、はい、あのぜひ間近に来ていただいて、また2回目のお話をと思って今日来ていただいたんですけど、まあ、じゃ あの自分が好きなあの音楽の CD ジャケットに合ったお人形さんが出会いだったっていう、ご自身が人形作家さんなのね、はい、でもほらあのそうは言っても一人でほらあの独学でできるもんじゃないでしょ。
そうですね、
で どうなさったんでしたっけ。どこか
最初は東京にその時は住んでたんで、
うん、
四谷志門さんっていう、
はい、
あの有名な方のところで教わって、
うん、そこで、
はい、
勉強したっていうかね、はい、作ったというか、
で沖縄に来てからは、
はい、
この
今回の、
ねはい、エンジェルロゴ、沖縄教室というところで今度はビスクドールの
また違うね、はい、お人形さんのところで、もうビスクドールの方がね、まあ、一般的には、はい、あのアンティークドールと思えばいいのかな。
そうですね、
あのビスクだからあっち、どこのドイツじゃない、どこからの
フランス
でした。あ、そうフランスだね、はい、でまあそんな感じで、あの実は今回ね、パレット雲寺6階ですか、那覇市民ギャラリーでですね、はい、ドールシンフォニー2017ということでビスクドールの世界というこのね、展示会があるということで、
はい、
そこに今日のゲスト福田哲也さんもあの出展なさってるということでね、はい、で前回見せていただいたシモンちゃんにその後新しい子たちができたんですよね。
はい、2体
大きさはどれぐらいの子ですか。
大きさはどのくらいだろう、
しもんちゃんと同じぐらい
よりもっとちっちゃいですけど、
もっとちっちゃくて、
はい、20、30、30前かな。
で、あの今回のおにぎりさんもビスクドールということで、
はい、そうです。
で、まあ、お洋服ももちろん自分で、
はい、そうです、
2体とも、
はい、
私この細かいなんていうのかな、もう本当にあのお洋服一枚一枚、そしてお下着まで全部ですよ。これは相当時間がかかるし、細かい作業だし、でいつやってらっしゃるのって、前回も同じ質問したんですけれども、はい、だって昼もお仕事なさってるから、はい、夜な夜なやってるって言ってましたよね
今はそんな夜な夜なやるほど
お、まあ、
ペースダウンしちゃってるんで。
そうですか、はい、でもあのお名前ついてます、この2体。
はい、ちょっとネタバレっていうか、
ネタバレ、
セーラー服を2体着せてるんですけど。
2体ともセーラー服、
はい、
ま、ちょっと待って、セーラー服ってあの日本でいうとこのセーラー服、女子学生、
そうそう、学生の着る
セーラー服着てんの、
はい、
いやもう哲也さんやばくない
、はい、今回自分だけちょっとなんかゴージャスな感じはしないんですけど、
でもそこがまたあの案外見てくださる方たちの目を引くかもしれませんね。
だといいんですけどね、はい、
お顔の感じとしてはもうビスクドールさんでね、あの感じです、はい、アンティックドールなんだけど、目もパッチリと大きいなね、
はい、
なんだけどセーラー服を着ている、
セーラー服、
哲也さんの趣味、
趣味
ごめんごめん、ジョーク
趣味っていうか、まあ、その
なんかセーラー服着てみたいな、
作ろうかなって思った時にちょっと変わって路線にしたいな。
色は何色ですか？
色は白と紺。
白に紺のっていうか逆？紺に白。
白と紺を完全に分けてる。
2体のうちの1つは白の制服、はい、制服っていうか、
そうです。
それでもう1つがあの紺で
って、はい、名前も白木さんと紺野さんっていうふうに。
白木さんと紺野さん、
はい、
なんか大丈夫そうですね、
適当につけちゃったんですけど
白木さんと紺野さん、いやもう絶対見たい、はい、で実は私は、明日っていうか見に行くんです、今週のね、あのもう日曜日までなんですけれども、はい、あのパレット、あのパレットの6階にあります、那覇市民ギャラリーで、もう実はもう始まっていてですね、24日の火曜日から29日の日曜日までということも、明日終わりになりますので、ぜひね今日聞いていらっしゃるリスナーの皆さん、あの案外、そのおにぎりさんを見たり触れたりするととてもなんかこう興味が湧くものではありますよね。
はい、そうですよね。
でもこう見ないとなかなか、うん、おにぎりさんって言われてもなーなんてきっと多くの方感じると思うんですが、はい、ただ私もあの哲也さんがあのおにぎりさんを見て、本当にあのお洋服の細かさとか美しさとかを見た時に、うん、すごいこれはあのアートだなと思ってね、
はい、
素敵なジャンルだなと思いましたもん、はい、それで前回もあの、個展に行ってたくさんのおにぎりさんある中でやっぱりすごい素敵でした、あの哲也さんで今回またね特に目立っていると思う、
セーラーですからね
、はい、どうしましょうって感じはあるんだけども、
他のお人形さんは、はい、もうすごいゴージャスで、
ドレスとか、はい、他にもあったりするわけですか。
あったりします。
何体ぐらいのお人形さん今回展示されるんですか。
今回はあの沖縄の教室だけの人たちが出してるので、うん、
はい、
前回よりはちょっとにお人形の数は減っちゃうんですけども、
減ってて、ね、
でもその分ゆっくり一体一体、
はい、見れるかな。いや私明日必ず行きます。
あ、お願いします。
ですね、市民ギャラリーの方はですね午前10時から午後の7時までなんですが、最終日明日日曜日はですね午後5時までになってますので、皆さん時間気をつけてくださいね。これはねまず見ていただいてですね、
そうです、
それでなんか新しく見た方たちもまた出会いがあったりしてね、
はい、
自分もニュースは作ってみたいなって気になるといいですね、
はい、
だって哲也さんがさ本当にジャケット CD ジャケットの写真を見てもこうすごいどっぷりハマってしまったぐらいのこのなんて不思議な世界観があるお人形さんたちですのでね、はい、で一体作るのももちろんあの大きさだったりそのお洋服のね細かさだったりでまちまちだとは思うんですけど、はい、例えば今回の2つ の白木さんと
白井さんと
紺野さんはどれぐらいの時間制作にかかったんですか。
と1年ぐらい
だと1年、
はい、思うんですけど、
はあ、あの毎日ゆっくりゆっくり、
はい、すっごいゆっくりやってたんで今回は、
基本はですね、私はそのお人形さんを作る時の過程っていうかプロセスとして、まずどこからどんなふうに作っていくんですか？
このビスクドールはリプロ製作といって、はい、もともと型のあるもの
があるわけですか。
あるんで、それを最初バリ取りから始めて、
バリ取り、
はい、で綺麗にツルツルに、お肌をツルツルにする感じで削ってあげて、で色を塗って、まあ、その途中で焼いたり。
大変。まずは布でこう折って、それで綺麗にこうなんていうのかな、研磨っていうわけじゃないけど、
ね、
綺麗にして、
はい、
でそれから
一呼吸っていうか、また焼いてもらって、でまた
一回じゃ済まないんですね、
はい、
大変。
ビスクロールっていうのがビスケットから来てるらしくて、
焼く、
はい、何回か焼いてっていう。
へえ、面白いな。でやっぱり少し時間を待たないといけないって、それから
そうですね、色をつけたりとか、
つけて、でお洋服ってことになっていくわけですか。
そうですね、はい。
基本皆さんご自身でお洋服も作るんですか、それとも、
あ、みんな、皆さんは、はい、一人全員
で、哲也さんを魅了した、先ほど紹介してくださったこの球体関節人形さんっていうのは、
はい、
これは一から全部自分でやるんですか。
そう、はい、そうですね、まあ、ビスクドールの方も一応球体にはなってるんですけども、その今言われてる球体関節人形っていうのは粘土から
始める
ので、
それは1年も2年もかかっちゃいますよね、本当に。
そうですよね、
細かくやっていこうと思うと、はい、すごいね、哲也さんのなんか性格が見えるようだわここ興味を持ったものでもとにかくじっくり時間をかけて、
まあ、割と適当な方だと思うんですけど、自分は
そんなことないと思いますよ。お人形さんに関してはでも手抜きはできないですもんね。
そうですね、自分が手抜いたとしても他の作家さんの方とか、
はい、
あと先生とかが違いますよってなっちゃうと
チェックが
やっぱり創作になっちゃうと、やっぱり筋肉の動きとか、肉がどこに、はい、どう付いてるかっていうのは、ね、あと子供と大人ではやっぱり全然違うじゃないですか、体の。
そこをできるだけ、はい、なんていうのかな、リアルに、
リアルに、はい、
はあ、まあ、そうか、チェックが入るんだ、それは。
そうです、腕一本作るのでも、ただのなんて筒状のものじゃないじゃないですか、人間の体って。
人間の体、そうですよね、今、はい、私も自分の腕見てますけど、ここにボコボコがあったり、
ね、
骨があったりとかね、はい、関節があったりとか、肉がどうかね。
でこれで今、創作福岡の教室にも教えていただきに行ったりしてるんですけど。
福岡に行ってらっしゃるの？
はい、福岡にも。去年は1回も行けずだったんですけど、
でもまあそこも行ってると、
はい、教えていただいてる時にどうですかって言うと、あ、これダメですねって削られちゃったりとか。
厳しいですね。
厳しいです。でもそのぐらい教えてもらわないとやっぱり分かんないから、自分なんて、はい。
いやでもね、ご自身がもう作家さんでもいらっしゃって作品もいっぱい作ってるけれども、やっぱりずっとずっとこう探求しないといけないっていうか、もうグレードアップしていかなきゃいけないんですね。
そうですね、
えらいいや、細かいのも私ももう見せていただきます作るはちょっと私もう性格じゃ無理だわそれぐらいもうね、本当に手が込んでるか細かく、だからこそとても綺麗リアルなね、お人形さんになってきて、ね、なんかやっぱ魂がね入ってる感じがします、哲也さんのお人形さんたち、やっぱそれはありますよね、
はい、
触ってるとこうね、命を吹きかけてるっていうかね。
ああ、そういうのあり
あると思いますね、見てて、はい、やっぱり分かります、それはだ今回も出会うの楽しみにしてます。
あ、はい、
さあ、それではね、前回もそうでしたけど、いつもいいなんか CD っていうか音源をね、プレゼントしてくださるんですけど、今日もなんか一曲曲のプレゼントお願いしたいんですが、
はい、バージニアアストレイ、
アストレイさん
で曲が、
はい、
サマーロングシンスパスドっていうんですかね。
ああ、聞いてみましょう。
はい。
素敵な音源ね、はい、持ってきていただいてすごく素敵でした今の曲、
はい、いい曲ですよね。
いい曲ですね、はい、私知らなかった。
これなんか坂本龍一さんがプロデュースしてたみたいな。
ああそうなんだ、はい、すごくいいですね、はい、いやなんかそれこの哲也さんのこうチョイスするあの楽曲がすごくいいので、
はい、
いいから元ミュージシャン、元じゃない今もミュージシャン、今お休み中ですけどやっぱなバンド聴いてみたいですね。
そうですね、なんか
かっこいいギターでしょ
うね。やりたいなとは思うんですけどね、
なんか聴きたい。あのロックなんですよね。
ロックと、はい、あとあの一緒にいたミオさんともなんか一緒にやりたいなっていうのもあって、
はい、ミオちゃん あのハープとか、
ハープとかで、
おう
で一応なんか昔ちょっと東京の時に話進めて曲も作ったりとかしてたんですけど、
うわ、
まあ、結局何もやらず流れちゃったっていう。
かき聞いてみたいですね。音源ないですかご自身の。
でもぐらいしかないですよ、ね、
いやでも聞いてみたい、
はい、でもちょっと今日持ってこようかなと思ったんですよ。実は
もうどうして持ってこなかったんですか。聞きたい。何かつながるかもしれませんよ。
そうです何かつながればいいんですか。
本当ですよ、
はい、
もうぜひぜひ、
はい、
ああいいな、なんかいい感じですよね。だって今のようなね、バックグラウンドミュージックが流れていて、でリスナーの皆さんにはね哲也さん見せられないけれども、私はよくこの素敵な哲也さんがそれでさお人形さん作ってる姿でもうなんかちょっとさすごいこのなんていうんですかこう世界観っていうかかっこいいなと思うんだけど、
はい、
人形作家さんとしてはずっとこれからも続けていかれる予定ですか。
そうですね、まだ作家って言われるほど、
いや、まあ、素晴らしいですよ、
は
い、
なんですけども、まあ、ずっと作っていて好きなんで、
音楽も
できれば何かしら携わっていきたいな
って言って、で沖縄ライフも 何かない限りはここに
そうですね
いる予定ですか。
はい、ずっといるよと思いますけどね。
今茶壇でしたかお住まい。
はい、茶壇。
茶壇で、まあ賑やかなとこですね。
そうですね、はい、
ガーデンさんも多いしね、はい、場所的にも元気なとこだし、いやー不思議だよね。第一コーナーの時ちょっとだけ触れましたけれども、あまりにもなんていうのかな、すごい雰囲気のある哲也さんなので、どんな少年だったり青年だったりかなと思ったら、あんまり突出して変わった子ではなかったって言ってましたよね、はい、
そうですね、別に普通に
普通、
はい、
例えばスポーツとかやる
少年、はい、子供の頃は、はい、
今の感じは全然ない、
ね、今は、はい、やんないですから
で将来その、まあ、よく、ね、聞く子供って大きくなったら何になりたいのみたいな感じの質問ですけど、
ああ
何をなされたかった、ちっちゃい時
子供の頃は別に普通に野球選手とかだったと思いますけどね。
普通ですよね。
でもなんか小学校の卒業文集みたいなのあるじゃないですか、はい、あれはそのバンドでとかって書いてたんですけど、
小学校の時から
小学校の先生がやっぱ教育上良くないのか、
うん、
こんなの書くのやめなさいって言われて、
ひどい、
で映画監督って書いたことありますよ。
あ、でそれはそれでまたね、はい、いけるかもよ。
どうなんですかね。
わかんないですよ。これから人生マジカルで見せてるそのものですので、はい、明日の人生自分のことでもわかんないですからね、はい。だって沖縄にねこうやって移住なさるっていうのも多分何年か前まで考えたこともなかっただろうし。
うん、そうですよね。
ミュージシャンになりたかったってなんかバンドやりたかったっていいね。
そうですね、
なんかそういう好きなバンドとかがいたのかなその頃。
そうですね、やっぱり田舎のなんか伝説みたいなんでやっぱり先輩から受け継がれてきた、うん、ボーイとか。
なるほど。
バックチクとかそういう世代で、
あ、はいはい、なかなか激しいわね、はい、
そうですね、その辺からバンドに興味持ってみたいな感じでしたけど、
ちょっと若い時代のね、あの人にも似てる、TM ネットワーク の、
小室さんですか。
小室さん、
あ、小室さん、たまに言われます
よく言われるでしょ、はい、本当にそれとか X ジャパンの誰かな、ピアノの人はなんだっけ、
よしきさん
で、
ボーカルの方はとしさんです。
としさんとは全然違う、顎の長さが違うのでサングラスをかけてピアノの前に座ったらもう哲也さんもねあの感じだし、はい、 すげえかっこいいんだ。だ年が全然わかんないですね、実年齢が。
そうですね、
うん、はい、それはもういいよね、
はいはい、
別にいくつでも二十歳だろうが八十、はい、だろうが、
はい、大丈夫です。
でまあそうやって、まあ、幼少時代というか、であとはずっと東京ですか。
そうですね、はい、東京で
一人暮らしして、ずっと仕事したりとか。長かったんですよね、あちらはね。
はい、10年、
うん。で気がついたら沖縄に来てね、あの人形作家さんにもなりなんて、不思議なね、哲也さんなんだけれども、2年ぶりにお会いするんで、2年ぶりなんですよ、
ね、そうですよね、
ちょっとすごいですよね、早いですね、はい、私まだ半年ぐらい前だったかなって気にもなっていたし、はい、2年なんだと思ってね、はい、まあ、沖縄移住5年経ったっておっしゃってましたけれども、このお会いできなかった2年間ぐらいで何かニュースはありました？
ニュースというニュースは特にないんですけども、うん、のらりくらり普通に、
うん、相変わらずマイペースでっていうことですか、はい、マイペースに、うん、沖縄にいてなんかその人形作りの中でなんか触発されることってあります？沖縄の伝統芸能みたいなの中にもそういうのがあるとか、なんかあんまり接点はない？
接点はあんまりないかもしれないんですけど、
うん、じゃあ芸能って意味だと例えば音楽っていうことに関してはミュージシャン福田哲也さんとしては沖縄音楽とかどうですか？
ああ素晴らしいと思います、
うん、興味あります、
はい、興味はありますけどね、
うん、不思議なここも島なのでね。
そうですね音楽も
不思議ですよね、独特ですよね、はい、でまあ、だからそういうのもあって、うん、まあ、全然哲也さんと沖縄と、まあ、あんまり関係なかった島だったかもしれませんけど、こうやってね、
はい、
今いるっていうことで、いや島の神様が呼んでるなと思うんだけれども、はい、いずれはあれかな、沖縄のものもモチーフにしたお人形さんとかね。
ああそうですね、
ありますでしょ、いっぱい沖縄の、ね、はい、だそれを哲也さんなりのジャンルで。
そうですね、そういうのができたらいいなと、うん、と思いますね、はい、思ってますけど、
琉球のような着物の、ね、紅型とか、はい、なんかそういうの着せたりとか、
ああいいかもしれないですね。
いっぱいあるけれども、あなたなりのちょっとこうの目線から見た、
ああそうです、ね、
沖縄っていう、
ああいいですね、
いいね、
はい、
ぜひ次、はい、多分また2年後になるかと思いますけど、ね、その折はぜひお人形さんはまたね、
そうですね、
最近ほら沖縄の子たちすごいでしょ、リューチェルとか、
ああ活躍されてます
ね、ミュージシャンもそうだし、はい、俳優さんたちもね、はい、お笑いの人たちもで、ここで今度はまあ沖縄のものを素材に、ね、哲也さんがね、
はい、できたら
特に球体関節人形なんかで、
はい、
たらちょっとすごいかもしれない。
そうですね、
うん、楽しみにしてますよ、
はい、はい、頑張ります
さあじゃあここでもう一曲ね、また素敵な曲をね紹介してください。
はい、スカラ&コラシニブラザーズっていうんですかね、
はい、
の、クリープ。
素敵ですね、
はい、
哲也さんのこのなんていうんだろう、音楽に関する趣味思考っていうか、
はい、
なかなか独特ですね、やっぱり。
そうで、まあいろいろ聞いた中でのなんですけども、
ご自身はロックもなさってベースでやってらっしゃるのに、はい、やってらっしゃるけれども、聞いてらっしゃるチョイスする曲がまたすごくこう、うん、なんていうんだろう、ちょっとディメンションが違うというか、その次元が違うみたいないい感じ、
はい、
うん、なんか好きですね。いやいいな、やっぱりね、私次ね、哲也さんが個展をなさるときはですね、ご自身のこの工房か お部屋でもいいんだけれども、そういう音楽を聴きながらこうやってる姿をぜひ写真に撮ってそういうフライヤーにしたりね、カードにしたりしてすごく絵になると思いますよ。でさっきの話ですけど、せっかく沖縄にいるので、もしよければ沖縄のものもなんかモチーフにしてもらって、
はい、それは、はい、考えておきますね。
ね、 沖縄に奄美京と白海京って、あの沖縄を作った神様って言われるその、うん、まあ、女性神男性神って言うんですけど、はい、全くよくわからないんです、どんな形だったのか、まあ、一応神様って言われてるけれども、はい、でもなんかこう具現化して見てみたい感じがして、あ、だから哲也さんがイメージする沖縄の海別の神様、男女どんななのかみたいな、
あ、
作ってみて、
はい、わかりました
。人気が出るかと思いますよ。やっぱりせっかく沖縄に移住なさっていて、やっぱこの島も独特の島なので、はい、マジカルでミステリーアイランドだから、はい、でそこに自分がいるっていうお人形さんを作ってる、なんかこのシチュエーションっていうか、こう状況っていうか、この絵が私なんか浮かぶので、
はい、
でそれをぜひ作家の哲也さんがイメージしていただいて、はい、なんかよりなんか自分が今沖縄にいる理由みたいなの、
あ、そうですね、
なんか作品の中で見つけてほしいなと思って、
はい、なんか残したい、
見たいです。で、だこの博物館とかに飾られるか哲也さんがどっか行っても、
あ、いいですね、そんななれ
ば。いいですよね、すごくいいですよね。みんなそうやってなんか残していくじゃないですか、はい、作家さんたちはね、はい、そういう中でお人形さんって独特の世界、それこそ小さい子供が好きな可愛らしい、
はい、
ペットのような、ね、お人形さんもあれば、すごいこうアンティークドールのように何かを持っているお人形さん自体が、
はい、
っていうものもあるじゃないですか、
はい、
でそういう中 で哲也さんの持ってる感性がまた素晴らしいから、なんかすごいのがまた近いうちできるんじゃないかなと思うけど、
はい、そうですね、頑張って、
本当になんか細かいから時間かかるって、先ほどのコーナーでもおっしゃったけど、そう簡単にはね、たくさん作れるもんじゃないですよね、はい、はい、
簡単にできたらいいんですけど、
いやの細かさ見たら、もう私はお人形さんたちのお洋服のレース見ても感動しましたよこれです、あ、自分でやったのって、もちろんですっておっしゃってた前回針とか使える青年だった、今まで。
いや、もう本当に人形作ってからなんで、
自分でボタンとかそんなことすることもね、
全然できなかったです。
すごいね、人間ってすごい、なんか自分で気がつかない才能って持ってるのかもしれませんね。
そうですね、まあ、教えてもらえたのがやっぱり、
あんなに綺麗なのが作れるってね、もうあんなにっていうしか、ほらラジオだからね、リスナーの皆さん、私言えないけれどもぜひね、今も、パレットのね、六花市民ギャラリーでね開催されていますドールシンフォニー2017アンビスクドールの世界の中にですね、今日のゲスト、福田哲也さんのね、白井さんと近野さんのお人形さんがね、
はい、
そのアンティークドール のゴージャスなドレスの中でセーラー服を着ているお人形さん、ぜひ見てください。私すごい素敵なので、哲也さんはいつも会場にいらっしゃるの？
いや、いない。
いないですか？
はい、日曜日だけ、最終日にいます。
最終日にはいらっしゃるということでね、はい、いや本当にね、人って自分自身がまさかこういうものに目覚めるとか好きになるとかって案外分かんないもんですね。
分かんないです
ね、はい、だってロックンロールやってたりね、他のなんか全然違うところにいた達也さん、こんなに素敵なお人形さんを作る作家さんになれるんだから、やっぱり人って不思議だなと思う。出会ったがもう勝ちですよね。
そうですね、だからいろいろ見といたほうが、好きとか嫌いとかとらわれず
に、ね、はい、案外自分も知らなかった寝ていた自分の可能性みたいのを、に出会うことがあるわけですよね。
だと思いますね、はい、
でも音楽、ご自身がやってたプレイヤーとしての哲也さん、それから好きな音楽選ばれる聞く側のリスナーとしての哲也さん、それから人形作家さんとしての哲也さんと、やっぱり独特の雰囲気がおありになる方だから、このまま絶対終わらないと思う
そうですね、終わりたくはない
ね。なあ、これがどうなってきますかね、
はい、
楽しみですね。
そうですね、
やっぱバンドは続けてもらいたいし、
はい、
でそのバンドの前にさ、この前見せてもらった何ちゃんだったっけ、シモンちゃんとか、はい、今回の白井さんとか近野さんとかが並べてたら、なんかもう恐ろしい世界すっごい独特で、
そうですね、
すごいミステリアスな世界観の中で哲也さんの表現が見れるかなと思いますよ、
はい、
楽しみにしておりますので、はい、でなんかね1時間喋れるかなって今日おっしゃってたけどもうあっという間に時間
よかったですね、
はい、もっと聞きたいこといっぱいあったんだけれども、あ、沖縄の食べ物大丈夫でしたっけ。
はい大丈夫です、美味しいです、
ね、バンバン食べてます。
はい食べてます。
基本は自分で作って食べるんですか。
いやあんまり作んないです。
作んない、はい、沖縄のお酒は
もうない、はい、
大丈夫。
青森
飲んでます。
飲んでますよ。
おう、じゃあまあしばらく沖縄大丈夫ね。
そうですね、
生活大丈夫
ね。不自由は何もないです。
あの今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さんが例えば哲也さんのその作品なんていうのかな、あの教えてもらいたいとか見たいとかっていう方もしいらしたら、まあ、もちろんこのね日曜日までのね、はい、明日までなのでこの個展の方も紹介しますけど、
はい、
どうなんでしょう、見せても、もらえるものですか、ご自身の作品は普段でも、それはなし、連絡してもらえればみたいな。
あ、僕個人って
こと、うん、個人の、
まあ、彼女募集ぐらいだったらいいんですけど、ま
あ、
冗談ですけど、
はい、あれ真っ赤になってるじゃん。え、お一人ですか。
はい、お一人なんで。
お一人様でございますか、はい、あら、タイプは、
タイプは
どんな、
元気な子がいれば、
あの年頃は、
年頃はあのいいですよ、いつでも。
若ければ若いほどいいみたいな、それとも
若くても
上の方で
もいいですよ。
じゃこれどうしましょう、うちのマジカル宛てに、じゃああのね、あのちょっとプライベートの電話番号教えられないので、私のとこに連絡出せれば、私から今日のゲスト の福田って、でも素敵な方いっぱいいらっしゃるんですよ、こんなにかっこいいもん。いやいやいや、
冗談なんで。
いやいやいや、はい、募集中らしいですよ、はい、すごいな。うち FM なおも何人かいますけど、
ね、あ、そうなんです。
どうぞ、あ、帰り見てってやってください。
じゃあ帰りじっくりで。
さあ、あの人生まだ旅の途中でいらっしゃいますよ、
はい、
今後の旅の行方は、
まあ、重い腰を上げてやっていこうかなと、前向きに
期待してますから、はい、いっぱいまたお人形さん作ってくださいね、
はい、
どうもありがとうございました。今日のお客様、人形作家でいらっしゃいます福田哲也さんでした。本当に個展も明日まで頑張ってください。
ありがとうございます。
皆さんも足運んでくださいね。
よろしくお願いします。